では今日は、この破式ということから、この有意識ということについてですねお話をさせていただきたいと思います。私たちが本当の幸せになるには、仏教の真理であるこの有意識を理解する、まあ、これがとても大事なことになります。今見ている皆さんの世界、我々の世界はただ式のみ、相手に映る姿も全部私の心の映像であると、この見ている世界全ては心の内側であるということが分かれば、罪悪は減っていくし執着も減っていきます。まあ、言葉を変えますとね、有意識を知るということは因果の道理を知ることでもあります。仏教ではですね、因果の道理、この世のすべての、世界を貫いている真理、原因と結果の法則、言葉を変えますと自業自得、今我々が受けている運命、今受けている結果は全部自分の蒔いた種、自らの業によって自らの行いによって自ら運命を受けている、人のせいでも社会のせいでもない、全部自分の業、行いが生み出したものなんだということが分かったのが実は悟りなんですね。まあ、これを、人心因果とも言いましてね、深く因果の道理を信ずる、因果の道理が深く理解できたならば苦しみは消えますよと、こうお釈迦様おっしゃるんです。そこでそのね、自業自得を知るためには、有識を知るためには、まず簡単な心のメカニズム、心の仕組みについて知る必要がございますから、それをまずですね、皆さんにお話をしたいと思います。我々の心をですね、大きく分けたら8つになります。これを八識と言います。8つの心、この識はね、認識の識でありまして、意味は知るという意味ですね。知る、対象があって知る、これが識であります。8つ知る心があると。原識、二識、美識、絶識、神識、意識、マナ識、アレヤ識、これを八識と申します。まず原識、これは目の心ですね。目の心、色や形を判断する心であります。これは色ですからね、目そのものではないんですね。この眼球のその奥にあるね、この心であります、ね、まあ、脳の中にあるのかもしれませんけどね。目の心、色や形を判断する心。二識、これは耳の心ですね。これも耳そのものじゃなくて音や声を判断する心であります。美識、これは鼻の心、これも鼻そのものじゃなくて、匂いをですね認識する、臭い匂いとかですね、香りがいいとかを判断する、心、これ美識と言います。舌識、これは舌の心とありますように味を判断する、辛いとか苦いとかしょっぱいとか、ね、甘いとかね、味を判断する心ですね。心識、これは体の心で、体全体、皮膚を言いますけどね、今あったかいとか冷たいとか、あるいは硬いとか柔らかいとかをですね、判断する心を心識と言います。これ世間一般でね、この5つをね、感覚ね、五感とも言いますね。五感、5つの感覚で、これを仏教では前五識と申します。前の5つの心、この前と言いますのは、これ環境の最前線にあるから前という言葉を使っております。我々がこの世界を認識するにはですね、この前五識、この5つの感覚で世界から入ってくる情報を受け取って、でそれを今度はですね、 意識の方に伝えていくんですね。でこの意識がこの前五式をコントロール、統御、統率する、まとめる役割がこの意識にあります。だから意識の前にある心でありますから、意識の前ですから前五式という、こういうふうにも理解できますね。この前という漢字はね。で、この、前五式、これはね、これ自体は覚える力がないみたいですね。ひたすら判断してね、意識の方に伝えていくんですね。そうすると意識はそれをね、受け取って総合的に判断するそうですね。で意識はですね、この八式の中でもね、一番働きが広くて大きいですから、誰もが自分と言ったら意識だと思ってるんですね。一番働きが広くて大きい心が意識でありますね。まあ今の日本語の意識も、この仏教心理学、有識学という仏教の学問から、ね、借用したのが今の日本語の意識であります。で、この意識、ここまで、6つの心、ここまではね、仏法を聞いてない方でも理解できる心、自覚できる心でありますが、仏教の素晴らしいのは、この意識の奥にね、マナ式があり、さらにその奥にアラヤ式がある。これを自覚することが皆さんの本当の幸せにつながるから、ここをですね、また知らせようとするのが有識学の、いわゆる仏教心理学のまた狙いでもあります。で、マナ式、アラヤ式、これは仏教はね、やっぱりしっかり真剣に聞いていかないとなかなかわからない心でもあります。でも、このマナ式、アラヤ式が実は本当の私だと言えるんです。で、まずね、八式の中のこの6番目までと7番目、8番目。大きな違いはまず何かと言いますとね、この前五式、意識は、これは、まあ自覚できる心であると同時に、人間に生まれた時にこれは出来上がった心なんです。で、やがて私たちは死んでいきますけどもね。もう死んでいくときにはね、これ全部死んでしまう頃なんです。ところが、今から話する、このマナ式、アラヤ式はね、生まれる前からもずーっとね、死んでいない。死んだ後もずーっとね、流れる生命なんですね。ただ死んだ後も残るのは、このマナ式、アラヤ式なんです。まあこれがまず大きな違いね。それと、前五式意識はね、働きが途絶えることがございます。働きがね、休まることがある。ね、今ならばね、原式、二式は働いててもね、まあこの、例えば、ね、舌は今ね、食べてなければ働いてませんね。この働きがお休みするときがある。前五式はね。まあ意識はほとんど働いてるんですけどもね、この意識でもね、私たちね、例えば、熟睡したら、深い眠りに入りますと、意識は、途絶える。お休みするそうです。浅い眠りの時はね、意識は働いてるんですね。だから仏教ではね、夢という、現象についてはね、これは意識だと言うんですね。夢と言ったら大体ね、浅い眠りの時にね、見るんですね。深い眠りに入った時は、意識はもう休んでますから、夢を見ないんです。で、また私たちが、気絶。まあ、ボクシングなんかでね、パンチを食らったらもう気絶状態になると。意識不明になった場合はですね、まさに意識は働いていない。気絶した時や、熟睡状態の時は意識は働かない。それ以外はほとんど働けますから、意識はね、一番働きが活発なんですね。で、ところがそれに対してね、マナ式、アラヤ式はね、ずーっと働いてるんです。寝ても覚めてもね。皆さんが熟睡状態に入っても、ね、パンチを食らって気絶してもね、働いてるんです。だから植物人間になってもね、生き続けるのは、マナ式、アラヤ式が働いてるからです。まあ、脳死といってね、もう脳が働い、脳が、 もう死んでしまったら意識はもうないんですけどね。でも脳死が死とは断定できないのはね、完全に脳の働きが止まっても意識が止まってもね、マナ式アラヤ式はね肉体に残っているから死とは断定できないんです。だからそういうこともあってね、この大きな違いね、意識までは働きが途絶えることはあるけども、マナ式アラヤ式はずっと働き続ける。でこれはね、よく聞かせてもらわないと、自覚できない頃ですが、でも皆さんね、まあ、仏縁深い人はなんとなくね、分かるんじゃないかなと思うんですね。まあ、今から説明いたしますと、じゃあ次7番目のマナ式、これはどういう心かと言いますと、マナという難しい言葉が出てますね。これ漢字見ても意味わかりません。これあえてね、意識の意をね、マナに置き換えただけなんですね。実はこのマナというのは意識の意と意味は全くねイコールなんです。英語のマンという言葉がありまして、ね、マンというのは、ね、考えるという意味なんですけど、人類と言ったらマンカインド、ね、考える足と言われますけどもね、考える、意は考える、ここから英語のマンが来てますけどもね、考える心、思いはかる心なんですね。全く実は同じ意味だけどもね、このマナ式の方が親分なんです。こっちは子分、ね、同じ意味なんだけどもね、こっちがちょっと親分の意味合いが強いんです。でこれは何が違うかと言ったらね、先ほど言ったように、一つは意識は途絶えることがあるということと、マナ式は途絶えることがないということで二つに分けたんですが、他にもいくつか理由がありましてね、このマナ式はね、対象がね、自分のことばっかり考えてるんです。俺が自分に対する、自分の我に対する執着。もしマナ式覚え方としてはね、自我執着心の心と思われたらいいですね。でポイントはね、寝ても覚めてもずーっと自分のことばっかり考えてるんです。意識もね、自分のことばっかり考えることもあるんだけどもね、そんな寝ても覚めてもじゃないんです。これ意識はね、この我に執着する心もありますが、良いことも考えるんです。これ意識の対象はね、法と言いましてね、あらゆるものを対象にするんですね。僕は法と言いますけど、どんなものも対象にする。だから良いことも思える。今目の前にないこともね、過去のことも対象にして、未来のことも対象にする。北極のことも考えられる。意識の対象はありとあらゆるものを対象にして、考える心を意識と言います。ところがマナ式は、ね、自分のことばっかり考えてるんですね。まあ、悟り開いたらね、マナ式も意識と同じようになるんですけどね、悟りが開けてない現段階においてはマナ式はいつも自分のことばっかり俺がと執着しています。これ皆さんもね、見つめられたら分かりますよ。例えば人にね、不正をする、人にね、良いことをしてもね、必ずね、見返りを期待する。お礼なかったらね、ね、お菓子美味しかったでしょうとかね、やっぱりお礼を催促することを言いたくなるんですね。先日はいかがでしたかとか ね、遠回し、ズバリ言えませんからね、あなたお礼なかったですよとはなかなか言えないんでね、遠回しの言い方をしてですね、お礼を催促する。それは、ね、私があげたんだから、お礼言ったらいかがですかとかね、俺が自分に対する執着がありますから、これがね、いつも働いてるんですね。このマナ式があるためにね、なかなか私たちね、純粋な善ができないんです。もしこれなかったらね、意識だけならばね、誠の善が誰でもできるんですけどね、ほとんどの人間がね、純粋な善ができないのはね、マナ式があるからです。だからマナ式はね、人に良いことをした時にね、見えてきますから。皆さんもね、仏教では一生懸命意識でね、良いことを頑張りましょうと、誠の善をしようとすると自分にね、マナ式があることが見えてきます。なかなか純粋な善ができない、ね、私のことを見てほしい、私のことを注目して ね、私がお金儲けたい、ね、私だけ、いわゆる自己中心的な考え方をみんな持っているのは、これがある意味親玉なんですね。これは悪とまでは言いませんが、心を汚す働きなんです。 心を濁らしたりね、汚す働きで、この心をですね、まずは認めていくところから幸せが始まるんですね。これ初めからこれ変えれませんからね。まずは私は虚しきがあるんだな、いつも寝ても覚めてもね、ね、自分のが、自分のことばっかり執着している、認めてもらいたい、人に勝ちたい、ね、ね、認めてもらいたい、自分だけ儲かりたいとかね、そういう心があることをね、これ認めることによって実はこの働きもね、弱らせることができるんですね。まずはこれ否定していたらね、これ全然変わりませんから、ね、私はそういう自我執着心があるんだなという心をね、仏教はね、認めていく教えなんですね。認めるとね、なぜかちょっとずつね、減っていくんです。執着はね、弱くなっていくんですね。まずはそういう心があるんだなと認めてほしいですね。特に良いことをした時にこれがムクムクと出てきますから。次、荒屋敷。これは本当の私、ね、一番ね、根本にある頃ですから、この荒屋敷は別名根本式とも言いますね。別名根本の心で、この荒屋という言葉もね、マナと同じようにね、これは末の名、あーに頼むにやーと書いてね、これ漢字見ても分かりません。これ共にね、音響と言いましてね、インドの言葉をね、仮に中国の言葉で適当に言葉をね、つけただけでね、この漢字には意味はございません。アラヤという意味は、昔のインドの言葉で、この中国の言葉に訳しますと、クラ、ゾウと言います。クラ、だからゾウ式とかクラ式と言いますね。アラヤとはクラのような心。アラヤ式には何が収まっているかと言ったらね、クラですから、今までの過去の種まき、これ仏教で習字と言うんですけどね、今まで我々が行ってきた経験というもの、過去の経験が全部ね、荒屋敷という心に溜まっていると、だから荒屋敷というんですね。荒屋敷にはね、いろんな言い方があるんですね。言葉がいっぱいございまして、根本式と言ったりね、今日もう一つ覚えていただきたいのは、習字式という言葉もございます。正式には、一切習字式。一切の過去のね、習字とはこれはね、合習字と言いまして、まあ、経験ですね。我々の今までの過去の経験。これがね、全部ね、目に見えない力として、荒屋敷にね、過去の経験が全部蓄積されてるんです。で、蔵というのは大事なものを収める場所ですけどね、過去の経験が全部荒屋敷に収まっている。それでこの荒屋という言葉を使うんですね。この荒屋敷という言葉が私の一番本心。ここにね、生まれる前からの種まきと、生まれてから今までの種まきが全部収まっています。それで過去の習字、過去の合習字、これが我々の運命を生み出すんだと。で、そこでこの有意識、自業自得の話が始まるんですけどね。仏教では、この運命というものはね、このなんか神様がいて、ね、絶対のエホバみたいな神様がいて、アラーの神様がいて、その神様がね、私たちに運命を与えるんじゃないんだと。運命はすべてね、荒屋敷に収まっている過去の経験、業の種、業の力、過去の経験が縁に触れてね、現れてくるんだと。だから今受ける結果、運命は全部ね、人のせいじゃない、社会のせいでもない、全部ね、自分の心が生み出したものであると。これをね、論理的に美にいる才を穿つね、もう完璧に近い論理で、有識学というね、仏教心理学ではね、もう論証うまーく説明するんですね。それをまあ簡単に今日、申し上げたいと思いますが、荒屋敷には過去の習字が全部収まっている。じゃあどんなものが収まっているかといったら、仏教の言葉ですいませんが、合習字が収まっていると言いますね。合といったらね、仏教でカルマと言いますが、 あのインドではカルマ、中国では業、まあ、行いのことですね。我々の行いが全部収まっている。行いは大きく3つございます。体、口、心、これ仏教で身喰と言いますね。今まで皆さんが、ね、体でやってきた行い、これ身業と言います。口でやった行い、苦業と言います。心でやった行い、これ意はこれ心ね、異業と言いますね。異業、心の行い、異業ね。体と口と心の行いがね、全部荒屋敷に収まってるんです。仏教ではね、あのこれで思ったこともね、運命を大きくね、影響を及ぼすんですね。いや、もっとね、体や口よりもね、心がね、力が大きいんです。もっと言えばね、これで思ってなかったらね、体や口はそんなに影響を与えないんです。例えばね、虫を殺してしまった場合でもね、蚊に対して「えい死ね」と思って殺す場合と、まあ、たまたまね、まあ、踏んでしまったとかね、まあ、虫を踏んでしまったとか、そういうのはね、業にはならないそうですね。意思がなかったら、まあ、今で過失致死みたいなもんでね、思いがなかったらね、まあありさんにはかわいそうですけどね、自覚なしに踏んでしまったらね、でも業にはならないそうなんです。やっぱあくまでも、ね、意思、この意思ですね、これ意思が業になるんです。だから意思のない口や体はそんなにね、影響を与えないんです。だから仏教はね、動機論といってね、どんな動機でするかで運命決まるんです。結果論じゃないんですね。あなたね、間違って人を殺したでしょ、刑務所というわけじゃないんですね。まあ、日本でもそうですわね。過失致死は罪軽いでしょう。心が重いんです。仏教では運命はあなたの心が生み出しますから、どんな動機でするか、この動機が運命をもろに影響を与えます。だから口や体よりも心が重いと教えますね。体、口、だいたい口や体もね、心で思ったことを言うたりやったりしますからね、当然それは運命を生み出します。業となって、仏教ではこのね、体や口やこれであった行いが業力として、業の種として荒屋敷に訓示されるというんです。難しい言葉ですいませんけど、覚えておいていただきたいんですね。我々のやった行いを仏教で業習字というんです。これ種子と普通読むのにね、あえて仏教の学問、有識学ではね、習字というね、濁らした言い方をするんです。それはね、植物の種子に似ているから、まあぴったりした言葉がないからね、植物から枯れたんです。これ分かりやすいからね。植物というものでもね、種が原因となってね、でいろんな縁が揃ってね、花ね、芽や、ね、茎、花になって咲くようにね、やっぱりこの原因を習字という言い方、でも同じ種子ならちょっと誤解するんで、あえて習字という言葉で有識学では言うんですね。だから業の種が荒屋敷にいっぱい収まってるんです。でまたこれはね、一つの力ですから、これを業力と言いますね。業力、目に見えない力として荒屋敷にね、いっぱい溜まってます。で我々の過去にあった行いね、体や口や心の行いが業の力となって、業の種となって荒屋敷にいっぱい収まっている。でその業習字がね、荒屋敷というね、これ衣に例えるんですね。またうまい表現ですけどね、この荒屋敷ね、実は衣に例えてるんです。衣、衣に例えたらね、この業習字はね、香りに例える。香り、押し方も上手ですけどね、香りね。だから燻重という言葉があるんですね。この燻というのはこれ燻製の燻なんですね。ハムでもあります、燻製と言いますわね。燻製の燻の字、荒屋敷という衣にね、業の種がね、香りとしてね、つくそうですね。だから、ね、世間でもそうですね。例えば立派な徳のある人はね、触れただけでなんかね、言葉で表現できないけど、なんかね、非常に安心感得られますね。徳のある人とね、触れたらね、逆に徳のない人と触れたらなんかね、近づきたくないと、もう臭いという感じでねなんかもう人を責めてばっかりいるような人とやっぱり一緒にいたらね、嫌になりますわね。もう触れたら私に責めてきそうだと、そんな人はもういいですとなって、なんか香りがね、臭いような香りがしますね。押し方も上手ですね。 我々の行いはね、香りなんです。香りだからいくらでもね、香りはねつくんです。もう滲み出るものですね。昔からね、40超えたら顔に責任を持て言われますけど、人相にも現れるみたいですね。この過去の行いがね、今のね、皆さんの人格そのもの、これね、体にもね、滲み出るんです。で、若い頃はね、みんなあまり変わりませんけどね、年取れば取るほどみんな差が出てくるのは、やっぱりね、生き方が違うからでしょうかね。お釈迦様はね、それをね、荒屋敷という衣に、我々の過去の経験が、業の種が、薫従するんだと。ただ、これでいっぱいになりましたはないんですね。荒屋敷にはね、行いはね、いくらでも溜まりますから、もういっぱいではないんですね。いくらでもね、溜まります。これを荒屋敷に、業、習字が薫従する。習字を薫従すると言いますね。体と口と心の行いが全部目に見えない業力。これは、縁が来るまでは、結果が出るまでは全部ね、業力不滅と言いまして、業力は消えない状態で、業力はね、これ不滅なんですね。結果が来るまでは、滅しないままでずっと荒屋敷にね、溜まってるんです。で、縁が来たら、ボッと現れますね。縁が来たら、表に出てくる。それまでは、目に見えない潜在的な力として、業力として荒屋敷に残ります。で、我々のね、この運命を大きく決めるのは、この業力なんだけどもね、次、この業にもね、3通りあるんです。善業と悪業と無記業という3つあるんです。これ仏教のすごいところね。無記業という概念をお釈迦様おっしゃる。善業といったらこれね、良い行い ね。自分も幸せ、人も幸せになれるね、行いを仏教で善業と言いますね。良い行い。悪業、これは、自分も苦しみ、周りの人も苦しめる。種まきを悪業と言いますね。普通、一般の宗教ではね、善と悪しか言わない。仏教だけがね、善悪どちらでもない行いがありますよと。こうですね、おっしゃるんですね。これを仏教で、難しい言葉ですけども、無記号と申しますね、無記号。今で言えばニュートラルの状態。車ではありません。ニュートラルね。どちらでもない状態ね。中間みたいに。気することがない。ね。善悪どちらでもね、言うことができない。これ仏教で無記号と言いますね。例えば、食べるとかね。あるいは今ね、立っている、座っている、寝ている。これ善悪関係ないんです。あるいは、勉強とかね。あるいは芸術とか。そういう技術。あとは原子力という、技術は善悪関係ない。原子力でも正しく活用すれば人類に無限な恩恵を与えてくれますが、悪用したらね、恐ろしい原爆という恐ろしい武器にもなりかねない。善悪関係ないのが技術とか芸術とか、あるいは私たちのこういう普段の行動ね。ただどちらでもないものもあるんですね。まあ、分かりやすい例で言ったらね、こんな話がお経にありますね。ある3人がね、お寺さんに来たと、お寺に来た時にね、一人の人はね、この仏様を見てね、合掌礼拝、尊いなと思って手を合わせました。これは善業だと。もう一人の男はね、寺を、ね、回ってね、なんか盗むものはないかなということで探した人がいる。これは盗み心だから悪業だと。でもう一人はね、寺を来てね、いや夕涼みいうかね、なかなかね、いいなと、ただ有数にふけていると、これ関係ない善悪ということで、我々ね、日々の行いでもね、良いことと悪いこととどちらでもない行いがありますね。で、この無記号はね、直接運命影響を与えません。大きく皆さんの運命をね、決定づけるようなことはないと言われますね。まあ、ポイントはやっぱりね、悪号ですね、あと善号ですね。これが私たち運命をですね、大きく影響を与えますから、この仏教でまたね、善とは何か、悪とは何かを徹底して詳しく説かれています。で、我々の今までの6年、今もそうですが、今は皆さんね、幸せなことにね、良い業、今善業をどんどんね、荒屋敷という衣にね、業習字を今、薫従してます。文法というね、素晴らしい仏法禅を聞くという文法禅を皆さんは実行してますからね、今どんどんどんどんいい行いが荒屋敷にね、今溜まっております。 あその溜まった業習字はどういうふうになっていくかといったらね、このメカニズムを説明するためにね、まあ、ちょっと今日は難しい言葉ですいませんが、この3つね、頑張って理解していただければ嬉しいんですね。現行空習字、習字小習字、習字小現行。これ3つ分かったらね、一応この8式のね、この運命のメカニズムはね、ほぼ分かったと言ってもいいぐらいの内容なんです。これどういうことかと言いますとですね、まず、この現行と言いますのはね、仏教でこれ現行式という言葉がございます。これはね、前後式、意識、マナ式をね、現行式と言うんです。荒屋式だけを習字式と言うんですね。まずこの二つの言葉をちょっと頑張って覚えましょう。習字式は、これね、目に見えない潜在力、過去の経験ね。過去の経験が習字として荒屋式にいっぱい収まっている。これがね、荒屋式からね、マナ式、意識、前後式を周囲が現行を生み出すんです。で、今度はね、現行式が荒屋式にどんどん種をね、投げ込んでいくと教えるんです。この周囲と現行はね、表と裏みたいなもの。これも離れられない関係なんです。周囲は目に見えないね、潜在的な心。現行はこれね、顕在、表に現れた。文字通り現実の行動ね、表に現れた心を現行式と言います。今のね、日本語のね、現行犯という言葉、なんとここから来たそうですね。日本の言葉ってね、仏教の言葉たくさん拝借してるんです。現行犯逮捕といったらね、元は現行式という言葉から日本語はね、使わせてもらったそうですね。現行犯といったらね、やっぱり証拠を捕まればなりませんからね、証拠を捉えた時にね、あ、今盗んでいる、ね、そこを写真なりパッと見つけて現行犯逮捕となりますね。文字通り現実の行動、表に現れた行動を見られて逮捕されるようにね、現行式で、この現行式は表に現れている、ね、顕在化した表に現れたそういう頃ですから、で、今、前後式も意識もね、表に現れてる。まあ、マナ式はちょっとね、自覚できないから、これを言うのも、ね、どうかと思います。一応、マナ式も現行式とも言えるんです。で、どういうことかと言いますとね、で、この現行式、これがね、行いをするんです。このね、1から7まで、前後式、意識、マナ式はね、ひたすらね、合力を作るんです。経験をするんです。行いをするんですね。体や口や心で行いをする、良いこと悪いことどちらでもない行いをするのは1から7番目までの頃なんです。一応マナ式もやるんですね。で、この7つの心が毎日毎日 ね行いをしているんです。思ったり言うたりやったり、ね、いいことを思ったりいいことをやったり、悪いことやったりとかね、いろいろ行いがいっぱいしますね。それが全部、ね、目に見えない力として荒屋敷に全部きれいに訓示収まっていくんです。これを現行訓習字と言いますね。現行式、この7つの心が、ね、現実の行動が、ね、瞬間瞬間、ね、これ訓示の訓なんです。現行が瞬間瞬間荒屋敷にね、訓示、習字として訓示されていくと。原因と結果の関係ね。今、瞬間瞬間ね、現実の行動が荒屋敷にどんどんどんどんね、ものすごい勢いで瞬間瞬間投げ込まれている。合力として荒屋敷に訓示され投げ込まれている。原因でこれが結果なんです。ね、行いが瞬間瞬間、目に見える行いが目に見えない力として合習字、合力として荒屋敷にずっとね、すごい勢いで投げ込まれてます、ね、で、この習字はね、すぐには結果現れないんですね。縁が来るまではずっとね、習字、小習字で流れているそうです、ね、そうでしょう。例えば種でもね、ね、ずーっとね、縁が来るまでは、いくらこれ種があっても、ここにね、種まいてもね、 咲きません。あの蓮の花なんかね、蓮の種なんかね、あれ800年前とかね、1400年前とかね、あるそうですね。あの行田蓮とかね、中尊寺蓮とかね、大賀蓮にあるんですけどね、もう何千年前の蓮の花がね咲いたという話が昔有名だったんですけどね。あの蓮の 花のね、蓮の茎、あの種はね、外皮が硬いですね。だからね、腐らないそうですわ。ちょっと皆さんでもね、仏種が皆さんにはね、あるそうですよ。荒屋敷にあると仏教に言われるんです。仏法聞いてる人は、聞いてる人はね、仏種がありますからね、しっかり縁を与えたらね、やがて仏になれるんです。種は絶対消えない。種は合力不滅。ね。合力不滅ですからね。不滅というのは、縁が来るまではずっと消えないということですね。縁が来たら消えますよ。なくなりますよ。合力不滅。ずっとね、修辞として、合修辞がずっとね、生まれて滅し、生まれて滅し、流れていくんですね。一応、修辞もね、固定不変なものじゃないんですね。武家では、諸法無我と言いまして、どんな現象もね、変わらないものはないんです。瞬間瞬間全部変わってるんです。心もね、瞬間瞬間生まれては滅してるんです。ただ、怒りなんかは絶対続かないんです。ただね、もしね、怒りを減らす方法はね、忘れたらいいんですわ。何かに集中したらね、怒りは吹っ飛びますから。思い出すからダメなんですね。一つに集中したらね、もう、煩悩もすぐね、一回で終わるんです。なぜならば、すべての現象は、心はね、消滅変化してますから。あらゆる現象は全部ね、消滅、生まれ滅し、生まれ滅し。これが真理。だからね、皆さんの過去の行いもね、ね、どんどんね、目に見えない習字として残っているんだけどもね、瞬間瞬間生まれ滅し生まれ滅してずーっと流れているそうです。縁が来るまではずーっと習字として残っている。いわゆる可能性として、素質ですね。仏になる素質。あるいは運動でも何でもね。素質としてはずーっとね、みんな持っている場合が多い。縁が来るまでは縁が来ないから出てこないだけ。で、皆さんが過去にあって、まあ今でもそうですけどね、今、現実の行動でやった行いが荒屋敷に溜まりました。それが縁が来るまでを仏教では修辞小修辞というんですね。縁が来るまではずっと修辞として荒屋敷にね、残りますよと。そしてやがてね、縁が揃った時に、ね、縁がね、因縁和合した時、因縁が揃った時に今度は修辞小言行になるとおっしゃるんですね。今まで蒔いた種蒔きが、ね、縁に触れて、縁が揃った時にね、現行として生まれるんです。目に見えない力が表に現れた現実として、周りに、目の前に展開するんです。この三つがね、ものすごいスピードでね、流れてると教えるんですね。で、この三つをね、端式で言うならば、今皆さんは見たもの、聞いたもの、匂い、味、体触れたもの、そして思ったこと、これがどんどんどんどん荒屋敷にね、投げ込まれてます。まだ荒屋敷ではね、俺がと思っている場合が多いですから、投げ込まれてると。だからところがね、ある物事に集中して聞く、例えばね、こういう文法とかね、いいことに集中したらね、この荒屋敷もちょっと働きもね、俺ががちょっと弱くなるそうですよ。だからやっぱり仏教では集中力はいいことなんです ね。正しい方向に心を集中させることによって、ね、煩悩がお休みするそうです。だから仏教ではね、まあ、座禅なんかでもありますけどね、心を静める、ね、こういう聴聞をしっかり聞くのも素晴らしい禅ですね。まあこういう我々の、ね、7つの頃がどんどんね、禅五式、四式、七式が荒屋敷にどんどんどんどんね、現行が荒屋敷に訓示されていっているのが日々の我々の行いであります。と同時にね、僕は入った荒屋敷から今度は ね、入ったものは修辞小修辞で結果来るまでは残っていますが、今ね、この7つの頃もまたね、荒屋敷から生み出されたものなんです。これを修辞小言行と言いますね。荒屋敷を収まっている修辞いっぱいありますね。どんどん縁に触れていくとね、荒屋敷がまた真屋敷を生み出すそうです。荒屋敷が意識を生み出すんです。荒屋敷が前後式を生み出すんです。 これを習字証言行と言いますね。あれ式の習字式が、ね、現行式、現行式を生み出すとおっしゃるんですね。だから交互にね、原因と結果の関係になってるんですね。このね、現行式を原因としたら、あれ式は結果。あれ式を原因としたら、この現行式は結果なんですね。だから、原因と結果。ね、原因と結果。お互いに因果関係になっております。またね、このあれ式は、マナ式を生み出し、意識を生み出し、前後式を生み出しますが、またあれ式はね、この肉体も生み出すんです。この肉体もね、習字、過去の種まきによってね、肉体も作られるんです。そしてね、今見えている世界、内側のね、この現象世界。今見ている世界はね、皆さんにしか見えない世界なんです。同じ水でもね、ね、例えば、ね、魚が見たら住処ですね。人間ならばね、水でもいろんな見方がありますようにね。同じ現象があってもね、皆さんの心によって見方が変わりますようにね。この一人一人ね、見え方はね、みんな別々なんです。一人大宇宙と言いましてね、一人一人ね、一人一人世界があるんです。それはあなたのあれ屋敷が一切の現象を生み出している。まあ、心がね、例えばこういうね、このポットを生み出すんじゃなくて、ポットを見ている心ですね。ポットを生み出すよりもね、こういう見え方をするためなんですね。このように見える。仏教では、今私が感じているものは、あなたの心がそういうふうに見させてるんですよと。過去の経験をベースにして、世界を眺めていると。だから私たちの見方はね、歪んだ見方の可能性がありますね。仏教ではね、フィルターが2つあると教えます。フィルターね。我のフィルターと経験のフィルター、ね。これなかったらね、みんな誰もがね、同じようにね、客観的に見えるんです。で、私たちはね、思い込みと過去の経験からね、同じものを見てもね、全然見え方が変わるんです。例えば仏教の難しい本でもね、私は仏教好きだからね、いいと思いますけどね。経験があるから仏教の読めるけどもね、読めない人はね、もうちんぷんかんぷで仏教の本は、それをね、英語のがまだ分かりやすい人もいますわね。人によっては。だから、過去の経験というフィルターで、ね、読んだり聞いたりするんです。プラス、今度は、我のフィルター、ね、自己中、ね、自己中心の、ね、ね、そういう我のフィルターと経験のフィルター、二つのフィルターで世界を見るから、一人一人ね、思い込みで世界を見ている可能性が非常にあると。だから自分がね、見ている通りに世界があるんじゃないんだと。あなたどうして私を責めてるでしょうと言いますわね。あなたはそう思ってるだけで、実際はね、ただ、その場にいるだけかもしれません。その場にいるだけでね、あなたの目がちょっと怖いですと。あなたの目は私を責めてるでしょうというふうに言うのはね、自分にそういうね、種が、人を普段から責めてるからね、人が私を責めているように感じるだけ。こう仏教で教えるんですね。ただ運命は全て有識なんです。ただ式のみ。過去のね、あれしを収まっている合習字という経験と、我というフィルター、二つのフィルターで世界を見るからね、みんな有識。全部あなたの心の内側なんですよと教えるんです。だから運命は、習字が現行ね。習字が現行を生み出しますから。今の現実の行動もね、全部ね、偶然じゃない。過去の経験が今のね、この心を生み出し、そして肉体を生み出し、世界を生み出し、今の私の行動もね、過去の習字がね、縁が来ていろんなことを思ったり言ったりやったりするんですね。ただ人のせいじゃない。周りのせいでもない。自分の全部自業自得なんですよと。これが本当に分かったらね、人を恨むことが消えます。人を呪ったりする心がね、消えてね、幸せな心になりますね。たとえ自分がお粗末な自分でもね、悪いっぱいの自分でもね、自分の種まきは全部、自分の受ける結果は全部自分のまいた種まきなんだなぁと分かれば、心は浄土になると教えるんですね。まあ、それ今からね、 次またお話をさせていただきたいと思いますね。まあ、このポイントは、ね、有意識、すべては自分のまいた種まきね、ものすごい勢いでね、現行、ね、これ現行式が、ね、荒屋敷にね、習字として荒屋敷にどんどん行いを、ね、経験を投げ込んでいる。そしてそのまいた種は、縁が来るまではずっとね、習字、小習字で、ね、変化しながら、消滅変化しながら、習字はずっと頃でね、残り続けている。そして、その、ね、溜まった習字が縁に触れた時に、ね、習字が縁に触れて、現行として現れる。荒屋敷がまた、七つの心を生み出し、肉体を生み出し、ね、この世界を、ね、生み出すのは、荒屋敷が一切を生み出すんですよ、と。だから、人のせいなんかは、ね、じゃないですよ、と。あなたの心が、直接原因ですね。まあ、間接原因はいっぱいありますけどもね。直接の原因はあなたの習字が生み出すんだと。自分に目を向けた方が幸せですね。人のせいにしたらね、苦しくなります。あの、仏教はね、あの、内道と言うんですね、内道。仏教である宗教、下道と言います。これどういう意味かと言ったらね、あの、下道って言うのもありますね。なんか、悪い人間を下道と言いますけど。これ本当の意味はね、仏教以外の宗教を下道と言うんです。真理の外に立つ教えだから下道なんです。仏教はね、真理の内側に立つ教えだから内道と言います。意味はね、下道はね、苦しむ原因をね、人のせいにするんです。社会が悪い、人が悪い。これが下道。そういう人はね、もう腹が立って仕方ないんですね。ね、社会が悪い、人が悪いと。俺は悪くない、俺は正しいというところに立ってますから。そういう人はね、悪を作って苦しむと。仏教ではね、もちろんね、社会もね、問題ありますけども、それ以上にね、どんなに社会がひどい世界でもね、あなたの心をさえ変えたらね、苦しみは消えますと教えるんです。苦しみの原因は、あなたの内側にあります。心にありますと。苦しみも、幸も不幸も心からです。ね、苦しむ原因を内側に求めるのが仏教。下道は苦しむ原因を外側に求める。幸福や不幸はね、私たちはね、迷っているからね、外に求めますね。だからお金を得たとかね、土地を売るとか。外に求めるのは、これは下道ですよと。仏教は内道ですからね。あなたの心がけさえ変えたら、外は関係ない。外界の事象は関係ない。あなたの心さえね、変われば、ね、外は関係なく、ね、幸せになれますよと。すべては有意識、自業自得。これが分かったのが、ね、仏教。苦しむ原因は内側にあると悟るのが内道であり、お釈迦様の教えであると。いうこともね、ここ。まあ、理解していただければと思います。はい、まあ、では休憩を入れたいと思います。